If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that
take
challenge.
That challenge
and realize,
your
dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜もコンサルティング会社スピーディーの代表取締役福田敦さんをお迎えしています。こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。福田さん、僕日本人として悔しい思いもするのはね、最近日本のエンタメはもう韓国とかに負けてるよとかダメだよっていうこと言ってる人たちいますけど、はい、そんなことないですよね。
全然そんなことないですよね。ただやっぱりすごく先進国の中でも人口多いんで、内需でいけたんですよね。
うん、
でここが少子高齢化になった時に外に目を向けたことが全然なかったんで、だから今まで成り立てたものを外に出すだけですから、割と回復するの簡単じゃないですかね。
あ、そうですか。
はい、
うん、
僕のいけないとこかもしれませんけど、うん、何でも簡単できんじゃないかなっていう風に捉えちゃうんですよ。
意外とあれですよね、ご著書の好きな人が好きなことは好きになるの中でも、はい、なんか意外ととにかくもう真っ直ぐ、
そうなんです、
省力化っていうかパーンといっちゃう。
は、意外となんかトリッキーなこと全然なくて、うん、普通どう考えるっていう感じで何でも物事経営の判断もしてます。
まあ、そんな中ね、日本のエンタメが海外に出るためには今まであのいろんな方が挑戦したんですけど、例えばあのアメリカ市場とかなかなか壁が破れないっていう印象もあるんですけど、はい、福田さんは秘策があるんですよね。
あのエンタメっていろんな方向性のエンタメあるんですけども、新しいエンタメって大体湾岸部から出てますよね。
湾岸部、
あの交易でもそうですけど、うん、横浜とか長崎とか、
なるほど、
海辺っていうのは外来のもの入ってきますよね。うん、でそういうのに慣れてる人たちがまた住んでますよね。
なるほど。
ですからいきなりシカゴに行ってヒット出せって無理だと思うんですけど、
ああ
ロスに行ってヒット出せって言ったら、だって日本から渡ったら次ロスですから一応隣の島ですよね。
うんうんう
ん、そんな難しくないと思います。
じゃあこのリスナーの方々も大好きなね、例えば日本のグループとかいるじゃないですか、はい、やっぱり推しの中でやっぱり、はい、あもう海外にも行ってって思いとかあると思うんだけど、はい、それはじゃあ意外と飛行機乗ってロス行ったら行けちゃう。
行けます。でその前に今 SNS 発展してますんで、例えば YouTube でミュージックビデオ流したりすると、
うん、
そのトラフィックがどうなってるか分析できますよね。
ということでちょっとこれね、リスナーの皆さんも大好きな日本のあのアイドルたちグループがこれ福田さんに任せてたら世界行っちゃうかもよということで、ちょっと今日は聞き逃せない回になりそうです。ということで今夜はコンサルティング会社スピーディーの代表取締役福田敦さんをお迎えして、ご著書好きな人が好きなことは好きになる、こちらのご紹介も含めて日本のエンタメの未来について考えていきたいと思います。福田さん、今夜もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずは福田さんのプロフィールをご紹介します。福田さんは1965年大阪府の生まれです。株式会社ソニーピクチャーズエンターテインメントバイスプレジデントを経て、2007年に株式会社ソニーデジタルエンターテインメントを起業し、主に IT 分野のコンテンツのブランディングや知的財産管理の事業を行われました。2018年株式会社スピーディーを起業され、タレントエージェント事業、アメリカロサンゼルスでのアートギャラリーの経営、カリフォルニア全域と沖縄におけるリゾート施設の展開や無農薬農場開発、世界19カ国での出版事業、その他 M&A と出資スタートアップ投資など多岐にわたりご活躍中でいらっしゃいます。ということで福田さん、そうしましたもの、僕本当子供の頃からなんで人気出る人ってこうなんだろうって、先週ねアップデートされる人が人気が出るんだっておっしゃったんですけど、その人の人生の物語っていうか、そういうのになんかお人柄として出るようなところもあるような気がするんですけど、どうですか、あの福田さん、あの、まあ、いろいろタレントさんとお目にかかることもあると思うんですけど、タレント性のある人とかスター性のある人ってなんかあるんですかね、お人柄っていうか。
僕ちょっとそこははっきりとした見識持ってないんですけど、生まれながらに才能がある人って、
うん、
いるのかなって思ってます。いないのかもしれない。
いないのかもしれない。
あの藤子不二雄 A 先生が、あの言ってらっしゃる時に、 どうやったら漫画家になれますかって俺はよく聞かれるんじゃよとかっておっしゃって、どうお答えになるんですかって言ったら、ああ生まれながらのもんだから無理だなって答えるんだよってもうね大体その答えで終わってんですよその Q&A が、
うん、
僕それいつも笑ってたんですけどね、うん、でも そんな夢のない答えと思って、
うん、
でじゃあ一生懸命努力すればいいのかって言うんですけど、うん、その二元論でずっと語られたのがまず間違い。
なるほど。
生まれながらに才能があるかないかやっぱ分かんない、
うん、
後天的遺伝子もあると思うんですよ、
うん、
だけど努力したらすごくなったっていう世界でもないですよね、
まあ、確かにそうだよな。
その手の技術とかそれでもないんでね。
確かにそうだよな。
漆塗りを塗るなんとかでもないわけで、うん、寿司握るのに10年とかもないわけで、
うん、
だからやっぱり周りの環境と出会いみたいなことで目覚めていって、だからもしかしたらそういう偶然なのかもしれないと、
うん、
でみんな嫌なんですよ偶然って答えは。
なるほど。
なんかこう用意されたプランドされた何かでないと嫌なんだと思うんです。でも実際は僕この本でも書きましたけど、はい、影響されやすいわけですよ人間って、
うん、
で僕これ正しい数字かどうか分からないんですけど、一生涯で80年とか90年生きてて1回でもこうやって会話したことある延べ人数何人か知ってますかって言われたことあったんですよ。
どれぐらいかな。
75億人世界がいて、うん、世界中旅していろいろ話して、うん、カフェで出会ってちょっと話すとか、うん、よく空港のトランジットで話しかけてきたりして、はい、番号まで交換するのに二度と電話しない人いっぱいいるじゃないですか。で、周りの人も含めて何人ぐらいだと思います。
6、7
万すごいアグレッシブな人で5000人なんですって。あんまり新しい出会いがないっていう方は2000人ぐらいです
って。確かに今6万とかの方だって無理だったもんだって。1日10人とか20人とかそんな無理だもんね。
だからね 5,6000 人なんですよ。
う、うん、
ということで一期一会ってすごい言葉で、
うん、
5000人に会う旅なんですよ我々の人生って。
かっこいい。
5000人かと思った時に、
うん、
人を大切にしなきゃいけないし、会わないなと思ったら頑張って人間関係修復しなくていいですよね。
まあ無理してね。
で例えばアイドルとかタレントとか歌手とか俳優とかって大変なお仕事でミリオンの人たちに受けなきゃいけないじゃないですか、
うんうんうん、
でそれをそうやって考えてるとできないですよね仕事として。
確かに。
だからマーティン・スコセッシが言ってましたけど、世界中で分かるストーリーってのは最も個人的なストーリーだと。
なるほど。
ローカル突き詰めることはグローバルに結びつくっていうのも同じなんですけど、自分の前の人間関係を美しく築いていたら多分そのチームで世界中やっていけんじゃないかなっていう。だからチーム作りが大事だと思ってます。
僕秋元康さんに以前伺ったのが、はい、あるアイドルが売れるための条件ってのがあって、
はい、
それは周りの人が本当にこの人はすごいとか、うん、ここの底から感じて信じることなんだとおっしゃってたんですね。それがあったからって必ず売れるってわけじゃないんだけど、うん、売れる子は必ず周りの人がこの子はすごいって思ってるって言うんですよね、うんうん、そのあたりどうですか。
だからねのんちゃんそうですね、
うん、
この番組でもしてもらったって聞いてますけど、僕が最初お会いした時日本の芸能のこともよくわからないから、
うん、
ただキラキラしてたんですよ。エッフェル塔が1時間ごとにはキラキラってなるようなまあ感じでは あ、なんかこのキラキラ感はすごいと、ただそれを信じただけですね。でもちろん長くなってお仕事するとなると、うん、その厳しいお話だとかそういうことってあるわけですけど、うん、まあ仲間ですからね、うん、別に常にいろんな人にチヤホヤしていいことばっかり言ったら仕事ないとないし、うん、だいたいその人はかわいそうですよね、
うん、あ、じゃああるんですね。
あるんです。
キラキラっていうか
見た時のキラキラ感
もうだから原石っていうか卵っていうか、
うん、そういう人ねたまに会いますね、
うん、あ、じゃあもう長年の経験でこの子はすごいっていう子がいるんですね。
なんかキラッとくるんですよ。僕なんかが分かるぐらいだからよっぽど周りの人なんかすぐ分かると思うんですけど、やっぱりアップデートか、うんうん、いろんな新しいこと考えてる。
これもだから福田さんだったらどう答えになるかなと思って、一部のね考え方で、はい、日本のそのまあアイドルグループとかは、うん、わざと幼さとか、
はい、
未完成さをなんか売りにしてて、それが日本人の好みにはすごくあって、はい、応援したくなるんだけど、
はい、
なかなかアメリカを含めて海外のマーケットだとそこは難しいっていうような言い方することあるじゃないですか、うん、はいはい、あのあたりってどう分析されていらっしゃいますか。
いや僕はねタレントのプロダクトライフサイクルっていうと、
うん、
経営っぽい見方ですけど、
うん、
20代のキラッとしたところだけを商売にしようと思っている人が多ければそれでいいのかもしれませんけど、
あ、その拙さとか幼さ、
はい、
うん、
でも実際はですよ、
うん、
歌や踊りに訓練を積み重ねてデビューして、
うん、
で世の中に認知されたら CM 出させてもらったり、
うん、
ドラマ出たり、
うん、
そっからこう渋い俳優になっていったり、
キ
ャリア長いわけですよね。
確かに。
だから僕はサザエさんじゃなくて、うん、巨人の星でなきゃいけないよって言ってサザエさんってのは永遠に24歳ですよ。
確かに。
タラちゃんはタラちゃんのままですよ、
うん、
でも巨人の推しだとヒューマが幼い時から訓練して厳しい家庭に育ちながら巨人軍入ってその後もずっと追っていくわけじゃないですか。
そうか。
だから推しっていうのは2代連続推しなんていうのも長いアイドルだったら言いますよね、
うんうんうん、
お母さんになってもファンで、はいはい、まあ、娘がまた新しいファンになってくれてっていう、うんうん、そういうなんか長い目で見た時にアイドルや歌手やタレントを育てる土壌が日本にはあると思うんです。そして実はアメリカもありますよね。
あるんだ。
息長くやってるんで、一つは音楽のことで言うと僕面白いなと思うのは、うん、日本の街歩いてて渋谷でもそうですけど最新の曲が商店街でもかかってますよね、
うんうんうんうん、
でもロスとかニューヨークっていい曲ずっとかかってますね。新しいのと混ざってスティングだったらスティングずっとかかってたりしません？
クラシックっていうかね、ずっとね。
だからなんか歴史がちゃんと重みとなって、
うん、
そういう息の長い層をアメリカが作ってきたんだなと思ったんです。人間として時間が経てば、うん、だんだん変わってくるわけですよね、環境が、
はいはい、
そうなった時に初めて2世代で応援するっていうのが日本は出てきてますから。
か
でも韓国始まったばっかりなんで今一過性のキラーを追求してるだけでしょ。
そうかそうか。ってことはそういう見方すると日本のアイドル文化の方が進んでるんだ、うん、
成熟してるんです。ですからそれをグローバルにも発展させ見せていくっていうことは全然やってこなかったことなんだよね、
うん、
日本の芸能界が、うん、そういうことやっていけば新しい日本の切り口を世界の人に紹介されるんじゃないかな。まあ今食だとか観光ブームになってますけども、うんうん、こういう日本のエンタメっていうものも一つ日本の大きなクールジャパンの柱になると僕は信じてます。
うん、森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート。今夜もコンサルティング会社スピーディーの代表取締役福田敦さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
福田敦さんのご著書、好きな人が好きなことは好きになる中でも本当にウルトラポジティブな福田さんなんですが、そんな福田さんだからこそできることってあると思うんですけど、ただ世間で言われてるのはなんか日本のアイドル文化というかこれからどうなるのかなってちょっと今不安も含めてね模索してる時期でもあると思うんですけど、福田さんには明確なビジョンがあるんですよね。
音楽っていろんなエンタメ映画とか、まあ、いろんな分野あるじゃないですか、
うん、
中で非常にそのマーケットがシュリンクしている分野ですよね、
うんうん、
でこれが配信に切り替わっていった時にどんどんマーケット伸びててアメリカの音楽産業は配信伸びてるんですけど、じゃあ Spotify とか Apple Music 伸びてるかってそんなことなくて、
うん、
すごい細分化されてて個人が一人の名前だけのサブスクサービスとかあるんですよ。
ああああああ、
私の音楽ばっかりやりますよ月5ドルねとか、
うん、
だからなんかいろんな音楽配信の多様性みたいなことがまず必要なのかなと。あともう一つはいろんなヒット毎月毎月毎週毎週出てるんですけど、
うん、
僕なんかそういう意味じゃどの分野でも素人なんですけどね、パッと見た時に、
うん、
みんなが口ずさむような大ヒット曲って最近ないと思いません？
ないかもですね。
みんなが最近あれ歌ってるなとか、うん、もう年末絶対これ聞きたいなって、
うん、
ないってことは、うん、ちょっと音楽業界自体ももうちょっと頑張んなきゃいけない。つまりいいクリエイティブ、
うん、
いい日本語の歌詞のいい曲を作るということになんか集中して日本国中を盛り上げるようなことができたらいいですよね。
随分なんか逆に僕爽やかな気がしますね。だからグローバルグローバルって言ってる中で逆にローカルの我々の中でちゃんとした日本語でいい曲を作ろうと、
はい、
そういうことをだからこれからやっていかなくちゃいけないんだなと思うんですけど、これからなんか福田さんからもなんかサプライズとかありますかね、アップデートとかね。
いや、まあ、毎日がサプライズ、
毎日がサプライズ
どのサプライズを。
あ、そうかそうか、いっぱいありすぎて
本当にいっぱいあるんです今。
あ、じゃあ楽しみに待ってた方がいいですね。
いやもうね、絶対ね、毎月楽しいことのお知らせは皆さんにできると思います。
あら、これはもうね、この梅雨空の中もなんか未来に希望が感じられるような、あの福田さんの中にあのこういうのがなんかエンタメのきらびやかな世界だとか、なんかこういうなんかビジョンみたいなのありますか？
いや僕はね、ちょっとまた地味な話になるかもしれませんけど、うん、東日本大震災だとかいろんな震災があった時に、うん、まあ、皆さん大変じゃないですか、
うんうん、
で歌手がね、行って歌いますって、もう食うや食わずで水も出てないしお風呂も入ってないのに歌なんていらないよっておっしゃる方ももちろんいるわけなんですけど、しばらく生活が落ち着いてくるとちょっと音楽や映画やドラマが必要になってくるじゃないですか。だから僕なんかずっとエンタメしかやってませんけど、エンタメなんか生きるのにいらないってずっと言われてたんですよ。だけど確実にいることは分かりましたよね。
ですよね。
だからこの生活インフラですよ、エンタメっていうのは。歌も
そうか、
この生活インフラの仕事をしてるんで、うん、僕はこれはもう公共事業だと 思ってますので、だからここは奇抜な世界で特殊な才能の人しかいちゃいけないんだよっていうのは全く
特権
意識で間違っておると思うんで、普通の人が普通に参入してみんなを楽しませることができれば、例えばクラスの人気者の人っていうのも一つのタレントですよね、
うん、
職場の癒しおじさんがいたとしたらね、それだって優れた上司よりかは機能としてあるわけなんで、はい、人間ってそういう多様な中に身を置いて日々暮らしてるわけなんで、しかもその周りの数人の影響をすごく受けて、学校だったらいじめを苦にしたりするような悲惨なこともあるんでしょうけど、そういうことだってエンタメの力で僕は直していけると思うんですよね。だからエンタメが必要なんだっていう観点で行政も国民のみんなも考えていただけるといいなと。ちょっと偉そうな話ですいません。
なんか僕本当に福田さんのお話を2週に続けてお聞きして、こういう方が日本のエンタメ引っ張っててくれるんだったら楽しみだな、嬉しいなって、なんか安心すると同時にすごい期待感が湧いてきてるんじゃないかなと思いますけども、
淡々と頑張ります。
はい、ありがとうございます。福田さん、いろいろお話を伺ってきたんですが、この番組のテーマは夢と挑戦なんですね。もうすでにいろんなことされてると思うんですけど、今後の夢挑戦何でしょうか。
思いついたらすぐやって、嫌と思ったらすぐやめる、もうこれを繰り返すことでいつの間にか夢が実現できてると思いますね。僕の経験だともう本当そういうことです。
あ、それをこれからも淡々とやっていくと。
淡々とやっていくと、
はい、
でそれにはなんか観察と言いますかね、うん、日々周りを見てて、これどうしてだろうとたくさん疑問に思うことがいっぱいあると、たくさん好奇心が湧いてくるんで好きが増えます。疑問がないと好きの量が少ないかも。
なるほどな。いや本当に僕もともと福田さんのこと大好きでずっとね、いろいろお付き合いしてきたんですけど、ますます福田ファンになりましたし、このラジオ聞いてくださっている方もおそらく福田さんいい人だな、福田ファンになっちゃった、これから期待しちゃうなっていう方も多いんじゃないんでしょうか。その福田敦史さんのですね、ご著書です。今発売中です。好きな人が好きなことは好きになる。この本本当に福田さんの魅力がさらに伝わる素晴らしい本なんですが、福田さんこれから読むよっていう人になんかちょっとメッセージ一言いただけますか。
本当に何にも頑張らなくてよくて、次の瞬間から自分の好きなことを発見する仕方が書いてますので、ぜひご一読ください。
はい、黄色いとてもなんか幸せにするような本で、芸能人は歯が命の福田さんの魅力的な写真が帯になってますので、ジャケ買いするといいかもしれません。ご紹介してきました福田敦史さんのご著書、好きな人が好きなことは好きになる、こちらに、福田敦史さんのサイン入りで、3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方はこの後番組のエンディングで応募方法をご案内いたしますので、もう少しお待ちください。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜もコンサルティング会社スピーディーの代表取締役福田敦史さんを迎えしてお送りしました。福田さん本当に2週続けてなんかもう日本のエンタメに希望を持っている素晴らしいお話ありがとうございました。
あっという間で楽しかったです。ありがとうございます。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜もコンサルティング会社スピーディーの代表取締役福田敦史さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか。いやー福田さん素敵な人だよね。僕ね一番やっぱり心動かされたのは、まあ、福田さんの今のお仕事を、まあ、世間的に見るとかなり大変そうなこともあるんじゃないかなとかね思うんだけど、いや簡単ですよ、こうやればいいんですって、ご著書の中にもありましたけども、もうシンプルにゴールまでねまっすぐに行けばいいっていう、そういうねいろんなことを見通す力がおありで、この福田さんだったらね皆さんの好きなアイドルグループも任せられるのかなって思ったりもしました。またそれと同時にね、あんまり難しく考えないでシンプルに目的まで行くというこの考え方は我々一人一人の人生でも参考になる考え方なのかなと思いました。これからも福田さんのですねご活躍に注目していきたいと思います。それではお待たせいたしました、プレゼントの応募方法をご案内いたします。番組でご紹介してきました福田敦史さんのご著書、好きな人が好きなことは好きになる、こちらに福田さんの直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は必要事項を明記の上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。私茂木に聞きたいことや相談したいことなどメッセージを添えていただけると嬉しいです。 なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。さて来週のお客様は海外からお迎えします。ハーバード大学医学大学院精神医学の教授ロバート・ウォルディンガーさんです。今世界的なベストセラーになっていますご著書グッドライフ幸せになるのに遅すぎることはない、こちらについてたっぷりお話を伺っていこうと思います。来週もどうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。